TBS ポッドキャスト、 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。先週10日に発売されました番組初の公式グッズ、はい、オーバーザさんのすずりさんでね、作っていただいております T シャツやパーカーもろもろ、皆さん本当にたくさんの方お買いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかの、は
い、
背中に負けへんでっていう、
あれは
売り切れないだろうと思ったら一瞬で売り切れてしまったり、
あれよあれよと売れてしまったり、
そうなんです。で、はい、T シャツセール、すずりの T シャツセールはあさって19日の日曜日までだそうなので、はい、まだお求めになってないってことは1000円引きでそのタイミングで買えるので、ま、3000円かなぐらいで買えるのかな、
はい、
なのでぜひ詳しくオーバーザさんの公式ツイッターをご覧ください。
あれですよね、だからステッカーとか T シャツも、はい、在庫がなくなってるって一瞬出ててもすぐ復活するってことですよね。
売り切れってなってるのは、うん、もうこれ以上売らないってことではなくて、すずりさんの在庫、ボディの在庫が今切れてるっていうだけなんで、はいはい、また入るみたいですよ。
なんかあれでしょ、印刷所でもどんどんすれば T シャツがどんどん出てくる
そんなさちょっと辛い労働者がいるのを放出させるような言い方やめてもらっていい？
ね、機械が勝手にじゃんじゃんじゃんじゃん、
誰かが一つの部屋にこう詰められてさ、この T シャツをプリントしないと俺たち出ていけないみたいなさ、そういうことじゃないでしょ。
はいはい、うん、でもじゃんじゃかすれる状態には、うん、まあ、なってるんだけどっていうことですよね。
そうそう、はい、だからもうちょっとお待ちくださいね。何かあったらこまめにチェックしていただければと思います。
制服としてね、これも
でも思ったけど、それ制服何が着たいっていうので、私一番着たいっていうか一番今自分で似合うなと思ったのは、アメリカ系航空会社のスラックス系セーラーだ
と。いや似合う、
すごい似合うと思う。
似合うね。
ビーフチキン、ビーフ、チキン、コーヒー、ティー、コーヒー、ティーって言いながら、ガン、ガン、バン、ノー、ノー、ノー、パンタロンみたいに入って、そう、ガン、
トレー、ガン入れて、
バン、バン、ダンつって。
似合いますね。
で、もう向こうから、すごい仏頂面で、手を両手上げて、両側の、扉をバンバンバンバンバンバンバンって閉めながら、こっちに向かってるの。
最高ですね。
似合うよね、多分ね、うん。スカートじゃない方のね。
いや、スカートも似合うと思う。スカートでも、うん、いますよね。
同じ
ような。
そうそう、
同じような。
なんかパンタロンで行きたいじゃん。ダンダンダン。
なんでそんな似合うんだろうね。
すごい似合うと思う。で、ミカちゃんは、本日は、ご登場ありがとうございました。右手にご来店ください。
ありがとうございます。そうですね、う
ん、それぞれのね、うん、持ち場っていうのがあるからね、そうそうそう、人生には
だからそれぞれ皆さんのグッズの持ち場っていうのがあるからね、
あるからね、
グッズのね、ウェポーも売れてるんですよ。
ウェポーも売れてるんですか。
ウェポー
結構売れてるんですか。
あのね、これ本当に、うん、言っちゃうのなんですけど、慣れってあるからね、慣れあんた の, そのポニーテールとかもだんだんやっぱ、
う
ん、
そうだね、う
ん、慣れ最初、今日はお団子ですけど、う
ん、最初ちょっとね、あわわってなったもんね。
そう、カチューシャしてきた時も、
あわわってなった、
ね。一瞬あわわだったけど、うんうん、ずっと見てる時、
そう。
くると脳が慣れてくるっていう。そうなの。だからウェポーも、ウエストポーチも慣れなんですよ。
うん、ウェポーもみんながしたら、あ、こういうものかもなっていう。
これは、恥ずかしいとか、ウエストポーチしてる人いたっけっていうところから、やっぱ脱却していくっていうことなんですね。
う
ん、
そう、難しいこと言ったね。ウエストポーチをしない人から脱却していくっていうこと。
私はウエストポーチは、うん、いろんな箇所につけようと思ってるから。
ああ、なるほど、
うん、ここだけじゃない、へそ周りだけじゃないんだよっていうことも同時に言っていこうと思ってる、うん、
斜め掛けにしたりとか、うんうん、肩に、
そうそう、首
に巻いたり、
首飾りのようにしてみたりとか、う
ん、ああ、なるほど、セントバーナード犬みたいな感じねスイスで遭難した人のためにね、うん、首に樽をつけてる感じあれよね。
誰かのためのウエストポーチってことでしょ。
そうそう、ね、for you。
自分のためじゃない、
そう、
誰か
のあなたのために私のウエストあるのウエスト for you よ。
だからいろんな誰かに必要なものを入れておく、
うん、
なんかウエストポーチはちょっと頑張りたいと思ってる
よくわかんないねえねえウエストポーチは頑張りたいと思ってる。それウエストポーチの声を代弁したのね ウェポーの声を今。
ウェポーだから。
ウェポーを擬人化して代弁したの気持ちを。
頑張りたいって。今年だと思ってる。
あ、ウェポーはね。う
ん、今年逃したらダメなんじゃないかって思ってるから。
うん、そうなんだ。
あなた何をしたいんですか？
私は、落としたいっていうよりも、あの、ツイッターでですね、多分、私より少し年上の方だと思うんですけど、ツイッターとかもそんな慣れてらっしゃらない方だと思うんですけど、スーちゃんなんであんなデザインにしたのっていう人が来てですね、多分これカタカナのこと言ってると思うんですよね。で、多分、世代的にはわかる、気持ちはよくわかるんですよ。リプライしてないですけど、お返事してないですけど、気持ち的にはわかります。私たちから見たら、あの、ザ・ベストテンみたいなね。あれで、カタカナで、ハードル高いと思いました。どうやらまた流行ってるらしいんですと。申し訳ないけど、どうやらまたヤングの間でカタカナが流行ってるらしいんで。でも気持ちはわかるんですよ。アラカンとかアラフィフの人がね、バーンって胸元にカタカナしてたら、じゃあ、ベスト10で、ね、
もう、オーバーズさんって書いてるのにベスト10って
呼べるからね、はい、そう。
見えますよ。
やっぱり、なかなかそう。私も自分自身で、これどうしたもんかなと。ただ、ああいう T シャツをね、いわゆるそのグッズ T シャツと言われるものじゃないですか。
はい、はい。
おしゃれに着れる人っているんですよ。
そういうことですね。
ほんと、私のお友達でも一人、山本さんっていうのがすごいお上手で着るのが、いろんな T シャツ、お、それ買うんだっていうのを買っても、
意外に着ると、
おしゃれなんですよ。
あの、帽子もちょっと、頑張ってほしい。
あれは頑張ってほしいね、オーバードさんね。はい。私もう父親にあげちゃおうかな、あれ。
あれね。
うん。完全にジェンスの親だよね、そしたら。最近声かけられるのが増えましたよね。一番ショッキングだったのは、はい、先週の、はい、あの、電気ビリビリ、電気割りブラシを、あの、あなたにお誕生日あげたじゃない、あれの、聞いたお友達が行きたいと、いうことで、二人で池袋の山田電機ラビカ行ったんですよ。
まあ、いいですね、それは。
で、空いてたんで、はい、で、友達がこう、試しをやって、いてとか言う、ビリビリとか言って、で、その横で、ふんぞり返って、いや、もっとほら、頭皮だよ、頭皮やんねよ、とかつって。
もっと大事チェアとかに座ってたでしょ。
で、それガーッて上げて、ボリューム、もっとガーッて上げて、あ、もう頭皮だよ、みたいな。で、こうと言って、こう、スマホいじりながらね、
はい、
もう本当ヤンキーおばさんみたいな感じだったんです。したら右斜め前にどなたかがいることが目に入ったんですよ、2人ぐらい女性が、でもしかしたらなんか使うのの順番待ちかなとか思って、でも空いてるしね、他のところも大丈夫かななんて言って、最後よし買うかみたいな話になって席を立ったところですね、ジェーンスーさんですかって昨日の放送を聞いて私たち参りましたって、私たちもです
大変
で、とりあえずグレーの方はこっちで、はい、白い方はこっちだから、痛いのがダメだったら白で、それでも大丈夫だったらグレーの新しい方で、今話すれば安くしても、あの、値段も交渉できるし、みたいな。とりあえず絶対試してとかして、
はい、
で、その子で試して、私その間にマッサージやって、あーつって。もう、いや、その友達も盛り上がっちゃってさ、やらないん最高じゃんとか、もう今度3時に待ち合わせようよって言って。3時から閉店まで言おうよ。で、まあ、マッサージ一緒だ、ってやって、あ、もう気持ち、めっちゃメイク触れるね、たまらん、山田電機最高だね、つって、また、ね、顔やってるリスナーとか戻ってって、上がった上がったつって。
じゃあ、いい交流じゃないですか、山田電機が生む。ね、
そうですよ。私も買いました、だから1台。
あ、本当に上がりました。うん、あの、
いかがでした？
顔が、
細くなった。
あの、長方形。
おかしいでしょ、それ。っていうか、横に広がってた顔が。
長細くなりました、うん。で、うちの旦那にもやらせたんですよ。うんうん、したら、そういうの一切興味ない人なんですけど、うんうん、ほうれい線がないって言って、大騒ぎしてました。
うん、なくなったって。
はい。こっちもやって、こっちもやってって言って、ずっとやっぱり、ね。
男性も意外とね、
あと気持ちいいって言ってました。そのピリピリする刺激があんまり今までほらやっぱりやったことない人は皆無じゃないですか。
そうですよね、
ああいう刺激ってね、うんうん、なんか気持ちいい気持ちいいって言ってましたよ。
よかった、
うん、さて今回はですね、スタジオにいらしたお客様をご紹介いたします。ウィーメンズヘルス編集部からエディターの荒川千恵さんです。荒川さん、おはこんばんちは。荒川さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
どうもどうも。
ごめんなさい。
ヘビーリスナーでスポンサーというですね、我々にとって最も都合のいい。
そうですね、ありがとうございます。
ウィメンズヘルスの荒川さんです。
話さない感じですけれども。
いつもありがとうございます。
はい。さあ、
ということで、そう、うん、ここからですね、ウィメンズヘルスと前回もやりましたけど、コラボ企画第2弾ということで、
はい、
本当に荒川さんはじめ、番組の皆さんがリスナーで今日も見学にいらしてくださっている方もいらっしゃるんですけれども、コラボをまた やりたいというふうに言っていただけまして、うん、じゃあぜひぜひと、うん。前回がメディコアリリーフと、フットローラー、足ゴリゴリゴリってやつと、はい、お尻に座ると、
はい、
骨盤がピュッと立ってるやつね、
うん。
なんかお求めいただいた方もいるみたいな、荒川さん。
いや、もうすごい大反響で。
あ、よかった。
ありがとうございます。
売れてない日がないぐらい。
いい言い方。売れてない日がない。
嬉しいですね。ね。ずっと
座ってます。そうね。私、家で使ってる。
そう
家があれ、うん。
ね。
にしてる。
そうなんですよね。
原稿書くときとかね。
さあ、そしてですね、荒川さんには今回も、ウィーメンズヘルスのオンラインショップ、ウィメンズヘルスショップでゲットできるおすすめの商品をご紹介いただいてるんですけれども、今回はどんなアイテムになりますでしょうか。
今回は、おしゃれな健康サンダル指股カッポというですね商品をこちらに持ってこさせていただきました、
はい、というかもうおしゃれ履いてるんですよ。
わしも履いてるんです。
わしも履いてるんです
か。わしもずっと何日も履いてるんです
よ。あ、どうすか
最近ね、うん、だから図書館に行った時にこのカッポを履いていて、
なるほど、
図書館をカッポしてたら、
カッポでカッポしてたら
カッポ声かけられたっていうことですけど、指股カッポ最高です。
最高ですか。じゃあちょっと詳しくご説明お願いいたします。
はい、指股カッポなんですけど、こちらは足の指を使うようにされた草履タイプのフットウェアになります、うん、
はい、
で作ったブランドさんなんですけど、草履界のクリスチャン・ルブタンと呼ばれている。
草履界のルブタンってね裏が赤いわけではないんですよね
そうです、はい、京都祇園にあります履物匠内藤というお店がプロデュースした一品になります、
はい、うん、これパッと見普通の B さんなんですけど、うん、厚底なんですよ、すごい。で、うん、丈がめっちゃ短い、
うん、
で子供の時のポックリみたいな
そうですね、かかと半分出てるみたいなね。そうそうそう、
でめっちゃかかと出るんですよ、
うん、
めっちゃかかと出るのとちょっとかかと出るの2種類があるんですよね、
うん、そう、ありがとうございます。
これ何なんですか。
おっしゃる通り、内藤さんも子供のご自身のお子さんのサンダル履いた時にちょっと発案したらしくて、うん、かかと部分がはみ出すような状態になっているんですけど、そうそう、かかとをつけないで歩くってことで自然と体重がこう前重心になっていく、
うん、
で前重心になるとどうなるかというと、足の指を使って歩けるようになる、
はい、
で本来普通サンダルって今主流なのがリカバリーサンダルって言って、足を休ませるサンダルってすごい流行ってると思うんですけど、うんうん、はい、そうなるとこうかかとから着地しちゃうので指を使わないままに歩いてしまうと。
ああ、なるほど、前の指をね、
前の指を、うん、そうすると何が起こるかっていうと、上半身を使わないで下半身だけで歩いてしまう歩き方になってしまうので、うん、下半身にちょっと余計な筋肉がついてしまったりですとか、お腹のポッコリがそのままこう上半身使わないんで、うん、ちょっと上半身太りになってしまうとか、
うん、
そういう状況が起きてしまうっていうのを、うん、トレーナーの森拓郎さんに、
はい、
実はいろいろお伺いしまして、はい、でこのかかとをつかないで歩けるようになれば、足指とこのお腹ってつながっているらしくて、うん、足指を使うことによって体幹も使わざるを得なくなるので、強いてはお腹ぽっこりがぺっこりになってみたりとか、まあ、要は自然とインナーマッスルが引き上がるような仕組みになっているっていうのがこのカッポの設計になってます。
で私たち森さんと3人で対談したんですよ。
はい、
この間ちょっと話した我々が怪獣みたいで一瞬ビビってた善良な人っていうのは森さんのことだったんですけど、
うん、驚いてましたけど、 その様子がもうアップされてますので、皆さんもぜひぜひ
見てほしいんですけど、
そちらも見ていただきたい。
でそもそもだからこれ何かっつうと、本当にかかとが何センチぐらい、これ厚底5センチでかかとが10センチぐらい出るか出ないかなんですよ。で、かかといっぱい出るパターンと出ないパターンがあって、
ハードタイプとソフトタイプと呼んでます。
で、かかとを下ろして土踏まずを刺激するんじゃなくて、かかとが落ちないようにつま先立ちで歩くんだよね。美香ちゃんどうでした、やってみて。
私ね、長いこと結構 2,3 キロ歩いたんですよね。
お、すごい。
休日、うん、これ で、ね、やっぱり使ってない筋肉、私はなんか足首がちゃんとこうなんか
動くようになった。
そうですね、うん、足首使って動いてるって感じです
。すごい、
うん、で最初なんかふくらはぎが痛いっていうのを荒川さんに言ったら、うんうんうん、 多分使い方それ間違ってますっていう
案の定いつもの私の説明書読まないパターンで、で動画を送っていただいて、うん、だからなんか動画で、はい、あのお買いになる方とか、あとウィーメンズヘルスの中に、
そうなんです、ウィーメンズヘルスショップ限定で今回その森拓郎さんが作ったカップを使ったトレーニングベストを購入者限定で、
あ、購入者限定で見られるんですね、はい、すごい良かったです。
でそれを見ると結構こう歩き方の重心どうしたらいいのかっていうのが分かるので、うんうん、なんかふくらはぎがこう強く刺激されてしまうと、やっぱりちょっとそこに筋肉がついてこうあまりよく、ね、イメージしてない体型になってしまうと思うので、うんうん、そうじゃないこう重心移動の仕方っていうのが分かるようになるはずなんです。
間違った歩き方しちゃうとね、望んでないことになっちゃうからね。
せっかくね、そうそう、あの買ってもってことになるので、あとなんかちゃんとその場でできるちょっとしたこう体操みたいなのもたくさんあって、
うん、私は短い方は外歩きちょっと怖くてできなかった。なぜかっていうと、うん、ちっちゃい方、うん、M と L の M の方ってこと、
ハードとソフト
全然違うじゃない
です
か。ハードの方はすっごいかかとが出るんだけど、転んだりしたら嫌だなと思って出れなかったんだけど、うん、ソフトの方はかかと、それでも私足25センチだからさ、うん、結構出るわけ、うん、でそっちは別に普通に歩けたし、まあ確かに疲れるけどね、ずっと歩いてると、うん、
でも運動してる感じ。そう
で、ちっちゃい方はハードの方は事務所で使ったりしてた。
あ、
室内履きで、それだと気持ちいいよ。なんかあの足の指もバッて開くし、かかとがこう上がるし、
う
ん、
そうですよね、う
ん、でまあ、だから運動苦手な人ってパッと見前はおしゃれなんですよ。ただ後ろから見るとめっちゃビビられるので、なぜならかかとが全部落ちてるから
でもね、私ねこれでねいろんなとこ行ったんですけど、うん、まあロングスカートだったから
でしょ、そこよ、
そんなに目立たなかったのかもしれない、うん、でもまあなんパンツ履いてたりとかすると、そうそうそう、全然
ロングパンツとかね、うん、なのあれだったら大丈夫、
うん、草履履いてる感じ、
そうそうそう、
で、うん、全く誰もなんあの気に留めない感じ、
あなたかかとが落ちてますよ、
そうそうそうそう、そうでした。おしゃれに履きこなせました、うん、
図書館でも特に、
図書館でも特に、はい、カポカポ言わないですもんね、音もね別にね、カッポだからって、
だから何のためにかっていうと、はい、運動する時間がないとか運動苦手っていう人が体幹をトレーニングする、うん、でただその時に、うん、やり方間違えると変なところに筋肉ついちゃうから、森さんの動画見ながらできるっていうやつで、さあどこで買えるんでしょうか。
はい、こちらがウィーメンズヘルスショップで、絶賛発売中でございます、うん、で今回もこのコラボ企画を記念しまして、ご受会の皆様にクーポンをご用意させていただきました。
ありがとうございます、ありがとうございます。
あのウィーメンズヘルスショップで税込み1万円以上購入の際にお使いいただける1000円オフクーポンになります。
はい、
まあ、カップのお値段がですね、一応税込みで 16,500円になりますので、うん、カップをご購入された方はあの漏れなくこちらのクーポンコードをお使いいただけるという形になります、はい、クーポンコードは小文字で大場座さんの OVER、 小文字で OVER で、使用期限はですね、今年の2022年9月の17日、はい、土曜日いっぱいまで長めにご用意しておりますので、
ありがとうございます。
ハードタイプとソフトタイプ、はい、どちらも同じお値段、
はい
はい、
まあ、健康サンダル界隈ではちょっと、ね、
声大きいか、荒川さん自信持って持ってきたでしょ商品
え、でも私このだって京都の祇園の履物匠、うん、内藤さんが作られたってことだから、うん、内藤さんのサンダル買おうと思ったら大変なお値段ですよ。
あ、そうか、あなた着物ある
から分かる、ね、そう、大変なお値段で、うん、その健康も維持できる、体幹もトレーニングするっていう逆の発想で言うと、はい、うん、
あとお修理もできます、
うん、修理もできる、
あ、ね、
あと鼻の部分もって、まあ、自分でビュッて
後ろひっ
くり返ってアジャストできるんだよね、
うんうん、でした。
で16,500円です、
はい、
ハードもソフトも、
はい、
それが専用フクポがついてるから、
はい、
15,500円、
そうです、よし
なるっていうことです。
よし、1万円以上ご購入の方は送料も無料でございます。
そうだ、よし、そして、購入者としては人気のボディーワークは森拓郎さんが考えたオリジナルトレーニングのメソッド動画も見れる、
はい、
で動画代5000円だと思ってくれ森さんに怒られそう
そして、私たちがね、前回のオーバーザさん88エピソードでも言いましたけれども、はい、森拓郎さんと3人で、
提談しました
ね。提談しましてね、はい、会合するチャンスがありまして、その時のことを88で喋ったんですけども、その模様、楽しい模様をですね、記事として公開しておりますので、はい、ウィーメンズヘルスさんで、 ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございました。というわけでここまでウィメンズヘルス編集部の荒川千恵さんでした。いい商品紹介してくださってありがとうございました。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザ
さん。さあ実はですね、先週あなたにとって寂しさとはというメールをたくさん読ませていただいたんですけど、その後も続々ありがたいことに届いてまして、それがねなかなか素敵なのが多かったんで、今日は美香さんと二人で後半ゆっくり読んでいこうかなと思っております。
はい、
じゃあ私からいきましょうか。スーさん美香さん、おはこんばんちは。おばさんネーム、万年反抗期をついに抜け出したら急に放棄していた欲望の蓋が開いてしまった22歳です。どこまでがおばさんネームなんで。
長いし22歳。
だいたい22歳です。倍になってから出直してこいや。
3倍でいいよ。
3倍、まあ倍でいいですよ。44になってから話しかけてくれっていうね。恐縮ですが悩み相談も兼ねまして初めてメールさせていただいております。今週のテーマ寂しさとはですが、私は素直になれないことが寂しいです。
はい。
先週の幸せとはするでもされるでもなく祈るもののテーマが私の今の寂しさに直結しているお話でした。私はどんなに好きな人でも仲良くなりたい人でも、この人にはこの人の生活、人間関係があるし、自分はそこまで踏み込めないと考え距離を取ってしまう性格です。そうだよね。みんなそうだよ。それが癖がついてか、自分の非情さを感じることが多々あります。自分が傷つくこと、また自分を深く知られることで嫌われることを避けているせいだと思います。ここ数年、私は何も与えられない人間なんだな。私は何もできないからもういない存在としてくれ、なんて無力感に押しつぶされ、人と会うのを拒み続けています。願う祈るものだった幸せが関係性が深くなるとするものに変わっていくから、無力感に苛まれ余計距離を取ろうとするのだなぁと先週のお話を聞いていて思いました。人に幸せにしてもらおうなんて考えはこれっぽっちもありません。なんなら私が幸せにしたいと思う方です。与えられるのは嫌いなのに恩も何も返せない。最近はこんな考えがぐるぐるっと巡って、人といる時にはふと涙が溢れてしまうほど、まあそこまでですか。自分に素直になって自分自身がご機嫌でアホみたく勝手に楽しそうにしていることで周りも幸せになる。そうできたら良いのに、好きになればなるほど好かれようとして自分が迷子になるから叶わない。悔しくて寂しいです。大切な人たちを失う前に救いの言葉をいただけると幸いです。いつもお疲れ様です。救いの言葉なんて私たち求めちゃダメだって、宗教じゃないんだから。危ねえ危ねえ。乗らせんなよ。そのみこしには乗らねえぞ、うちらは。
あの帽子売りつけるよ。
本当だよ。あれ、あの帽子をかぶりなさい。そしたら典型が落ちてきます。オーバーザさん。
ウェポを買いなさい。
ウェポを買いなさい。
そこに幸せを詰めなさい。
カチッ。どんぐりの数だけ幸せになれる。1個、2個。ほんとダメだって、救いの言葉なんて私たちに求めちゃう。マジでやばい。気をつけてくれ。本当に。しっかりしろ。
でもさ、うん、本当にこの時のこういう思いってやっぱり、もう誰に言っても分かんないから。
でも今もそうよ、今だってそうじゃん。その自分に素直になって自分自身がご機嫌でアホみたく勝手に楽しそうにしていれば、うん、周りも幸せになればいいのにな。好かれようとして、ね、こっちが好きになればなるほど好かれようとして自分が迷子になるから叶わない。大切な人たちを失っちゃうんじゃないか。人に幸せにしてもらおうなんて思ってない。なんなら自分が幸せにしたいと思ってる。だけど与えられるのは嫌いなのに何も返せない。だから返せないから嫌いなんでね。でもさ、この人私といたらこの時間無駄なんじゃないかな、無駄と思ってんじゃないかなとか、うん、お情けで一緒にいてくれるんじゃないかなとかさ、うん、相手に好かれようとすればするほどそう思っちゃうよね。別に恋愛とかそういうことじゃなくても。
そうですね。
そう。で、あと自分に自信がなくて相手に憧れたりすればするほどこうなる。それは間違いない。
まあ、でもそれはまあ気を使ってるってことですからね、
うん、
相手のことを思ってね、
うん、気遣ってる
ね、うん、そうだから一歩引いておこうっていうことですけど、
ね、あ、気持ちは分かるよ。だから好きでも何でもない人と一緒にね、一回とりあえず、別に嫌いな人とか下に見てる人とかそういうことじゃなくて、この人たちに好かれるっていうことをそんなに意識しないで済む場所って絶対あるはずだから、
うん、
しばらくそういう人たちと一緒にいると多分自分が素直になれると思うんだけど、でも確かに自分に自信がない時に、それでプライドも高いのに この人たちと一緒にいてバカにされてないかとか、楽しませてるかとか、うわ、行ったことがなんかすごい的外れだったんじゃないかとか、大学時代の時とか思い出すとあるな。
あるね、
うん、あ、なんかすっごいお寒いこと言っちゃったんじゃないかとか、場違いなこと連発してないかとかさ。
うん、
今だってあるよ。
うん、
ないとは言わない。
いやー、そっか、うん、なんかね、全くその好き嫌いじゃない人たちと一緒にいるっていうのもいいですけどね、う
ん、なんかだからね、親ぐらいの年齢の人たちとかさ、
うん、
おじさんとかおばさんとかさ、別にこの人たちに好かれても好かれなくてもあんまり人生に対して影響ないやっていう人たちといることで、うん、少し普通の自分みたいな振る舞いみたいなのが分かるんじゃないかな。なんかやっぱこの人たちに好かれなきゃとか、この人たちに嫌われたくないとか、この人たちに迷惑だと思われたくないとかって言ってると、本当誰ともいられなくなるからね。
そうね、苦しいね、うん、なんで一緒にいるか分かんなくなってくるもんね。
そう、でもしかもそれ全部一人相撲だ、完全一人相撲だからさ、うん、相手は歯ぐらいの感じだから。
そうなんだよ、こっちが見てるものとあっち見てるものと違うからね。
全然違うんで、分かってるけど自分のことになるとそうも言えないよね。
なんだろう、そう、人に入っていくの慣れもありますよね。なんか最初やっぱりこう慣れてないとさ、うん、そのママ友とかもそうなんだけど、
うん、ママ友とか厳しそう。
ママ友とかやっぱりもう、ここ合う合わない、あの一言言った言わないみたいな、
う
ん、もうすごいセンシティブな世界だから、
うん、そうだ
ろう
ね。
だからそれでなんか嫌われちゃったりする、嫌われちゃったりしないみたいな、
うん、
割とね、結構大きいんですよ、そういうのって、ね、
あるでしょうな、
うん、そうなんです。数こなしてなんか慣れていくしかないんですよね、うん、一個一個気にしないようにならないには、う
ん、なんかさ、どんなに好きな人でも仲良くなりとしても、この人やこの人の生活、人間関係があるし、自分はそこまで踏み込めないと考えて距離を取ってしまう性格って、これもすごいわかるよね。
わかるね。
だから好きな人ほど仲良くなれないのよ、
うん、
だから好きじゃない、大して好きでもない人と一緒にね、まずは、うん、まずは、
うん、そうね、
そっからだよね。でも好きな人と一緒にいないよね、
分かるよ。好きな人はじゃあ3回に1回誘うとかね。
そうね、
好きな人たちは誘いたいっていう、なんかタイミングがあったら、ここ1回誘ってみるとかね。
そうね、最初はそこにいて、そうするとなんか一挙手一投足がジャッジされてるみたいで、気持ち辛くなっちゃうからね、
うんうん、でも誘わないと間つながっていかないからね。
うるせえよ、そんなことができる、大変なんだよ誘う方だって。
いやでもさ、あのほら、私本当に、あなたもそうですけど、もう一人40過ぎてからすごい仲良くなった友達がいて、うんうん、
あ、言ってたね、
うん、そう、でそれ落語でつながったんですけど、うんうん、やっぱり好きだよね好きだよねって言ったけど、うん、なんかどっちもタイミング、私もすごい気使ったし、うん、一緒に行くなんてちょっとないなとか思ってたし、うん、多分向こうも気使ってたし、だから気使ってたままだとずっともう、
そうなのよね、
うん、だけどやっぱりなんか本当に誘ってみて誘ってみてってやってたら、だんだん仲良くなってきてって感じだったから、
そうね、まあ3回に1回ぐらい、うん、でもそれで断られたりとかさ、誘った時にあんまりリアクションが良くなかったようにこっちが感じたりするとさ、
うん、
あ、付き合いで言ってくれてるけどそんなに乗り気じゃないんだなとか、うん、逆にして考えるとさ、あ、誘ってくれて嬉しいなっていう時もあればさ、ちょっと今忙しくてめんどくさいなって時もあってするじゃん、そういう時になんか、あ、こういう風に私思われてたとしたらもう本当辛いとかさ、一人でぐるぐるやっちゃうよね、
うん、
迷惑なんじゃないかなとか思っちゃうよ
ね、うん、そうですね、うん、いいって言ってるけど本当は嫌なんじゃないかとか、ね、
そうそうそう、
も
うそう、
キリがなくなってくる
から、分かるけどキリがないけどできない、そんなじゃキリがないからってギブアップできるかってできないよ
っていうね、よもう50になってもそう思って
あるから大丈夫、22だったらまだまだね、しょうがないよね、
こんなになってもそうやって推し量ってますから、うん、人の気持ちを、うん、
ね、ありがとうございます。寂しいよねそこはね。
さあ、寂しさについて、ラジオネームマッキさんです。
マッキ症状のマッキ、
マッキ症状のマッキ、
すごいね、
うん、大丈夫かな。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、初めてメールを送らせていただきます。いつも眠れぬ夜のお供に聞かせていただいております。うん、なんか心配、寂しさについて、私は母が味方になってくれなかったことです。
お、
私には3つ年が離れた弟と兄がいるのですが、うん、弟とはどうしても折り合いが悪く喧嘩が絶えず、ついには私が中学生の頃からお金が盗まれたり物が壊されといったことが増え始めました。しかし母は私と弟どちらも悪いと思っているのか、私にも喧嘩の要因はありますが、取られた金額を無言で渡すだけで弟を叱ることも私を慰めたりすることもありませんでした。
ならら
最終的に私が二十歳の時に弟に殴られ顔の骨を折り、
あら、
病院に連れて行かれた時もさすがに他の人に話したりしてくれるのではと思ったのですが、先生からの兄弟喧嘩もほどほどにねえで終了。母からは心配の言葉よりもいつまでこんなこと続けるのの一言を痛烈に覚えています。以来弟は家を出て私は実家暮らしのまま、母とは犬を溺愛し合っているので良好な仲なのですが、時々弟を呼んで食事をしたり泊まらせたりするたび、お母さんはどうして私の味方になってくれないんだろうといった解決のしようのない寂しさが惨事を目前にしても現れます。解決したいわけでも母を責めたいわけでもないのですが、それでもこの先ずっと母を看取ってからもあの時味方になってくれなかった的寂しさが現れるんだろうなと思い、うん、寂しさが現れることにもやもやしたり、まとまりのない長文ですみません、読んでいただきありがとうございます。友人に話しても最終的に実家暮らしが悪いというルートに入り理解してもらえない話なので、お焚き上げいただけると嬉しいです、う
ん、まあ、あの家を出た方がいいっていうのは一つ全然別の話として、単純に実家を出た方がいいよっていうのは全然それとは別の話としてあるけど、これめっちゃあるあるじゃん。
うん、兄弟で。
兄弟というか、母親が、いや、息子がいるあなたに言うのもすごいあれなんだけど、母親が息子の方は基本的にオールオッケーっていうか、許しちゃうし、娘の方には結構厳しいとか、なんか息子がなんか失敗したりしてもそこは責めないんだみたいな話って結構年取ってから聞くよね。
そうですね、うん、まあ娘息子に関わらず兄弟でっていうのはありますよね、うん、姉にはこうだけど妹にはこうだったみたいなのもね、あるしね、う
ん、わし兄弟いないし子供も産んでないか分からんのよこれ。でも友達結構40過ぎたぐらいにぐわーってなってる子もいた。全然親がやっぱ対応が違うっつって、
なんでしょうね、まあ、うちはまた全然違うし、私の子供たちにも全然違うし、あと兄弟もみんな仲いいのであれなんですけど、なんかこうさ、よくそういう話ってさ、兄弟で母親がどっちかの味方をする、でどっちかをなんかこう割と粗末にあんまりこう考えずに扱ったりするっていう場合に、その味方をする方に割と何かこうマイナスのものがあったりとか、それを母親とか両親が見抜いていて、そこを補完するっていうか、あなたは大丈夫でしょうっていうのと、こっちはちょっとこういうマイナス点とかがあるから、そこ私たちがこうフォローしないといけないっていう形で味方しているパターンも多いですよね、
でもそれが気にならないんだよ、やっぱりそのあなたは大丈夫でしょの方、なんでこそんな足りない方が尊重されてこっちは仕方されるんじゃみたいなことになるんじゃない、
なんかこの弟さんがどういう方なのか分からないんですけど、やっぱ母親としてその弟に対してなんか、あ、ここ私が埋めなきゃみたいなところがきっともしかしてあるのかもしれないしね、
そうね、
全く別のパターンもあるじゃないですか、すごい優秀な弟なのかお兄さんなのか、でそっちばかりエコひいきして、優秀じゃない自分をなんか卑下するみたいなこともあるけど、この場合ね、ちょっと弟さんもいろいろこうなんかね暴れたり、あまりこう精神的にもなんかしっかりしてないから、
なんかこのマッキさんのことを考えると腹立たしいなって気持ちはわかるけどね、そのどんなに自分の弟でにしろ、まあ妹でも何でもいいんだけどが、出来が悪かろうが周りがカバーしなきゃいけないことがあろうが、その分の割を私が食う理由って何ですかってなっちゃうのはすごいわかるっていうかさ、なんでこっちがそれをせなあかんねんみたいな感じで、いや本当にね、家族みんなで協力して助けていこう、あの兄弟をってことだったらいいんだけど、その喧嘩をしたり何かをしたりとかっていう時にも、子供が同性、両方とも母親と同性だった場合には、いわゆるエコひいきとか気が合うとかって話になるんだろうけど、異性の場合だとどうしてもそこにその恋人感覚みたいなさ話が出てくるじゃん、その
実際どうなのか分かんないけど、うん、母親が自分の息子を恋人扱いして、うん、娘の方は軽んじるみたいな話って定期的に出てくるから、ある話なんだろうなと、これがどうだか分かんないけど、うん、ある話なんだろうなと思うし、そこはその寂しさって考えると確かに結構きついなと思う。その、うん、家族の中で自分の方はちょっと愛されてないっていう優劣がついたような気になっちゃうわけじゃん、
うん、
味方してくれないってことだからさ、
うん、
きついよねそれね、うん、私一人っ子だからその辺の体制多分あんまりないから、すごいショック受けちゃうと思う。多分その兄弟がもしいて、
うん、
こっから兄弟が出てくることってないけど、
うん、
こっちの方に同じ血を分けた兄弟にしろ、血を分けてないにしろ、あ、私の方が今軽んじられてるっていうのがあったら、すごいダメージ受けちゃうだろうな。
うん、
自分は全然、あの、まあでもちょっとあったって言ってたよね、お母さんとね、相性みたいなね。
あ、相性ありますよ。うん、うちの母はやっぱり40いくつの時に産んだ子供なんです、うん、すごい可愛いんですよ、うちの妹ね、うんうんうん。そうするとやっぱりさ、いろんなものをあげたりとか、うん、すごい妹のことを大事にする母なんですよね。うんうん、だけど私ね、もちろんこう、妹はこうだったのにみたいなことも言いますよ、うん、あなたはこうだとかっていうのも比べられて、うん、私マイナスつくこともあるし、うんうん、なんでそこでなんか、私じゃないんだって思わなかったのかっていうと、うんうん、多分なんか自分の中で先に生まれてきて母よりも一緒にいる時間が長いっていうのをちっちゃい頃からなんか分かってたんですよね。
お母さんと一緒にいる時間が妹より長いってことね。
そうそうそうそう、はいはいはい、遅くに生まれた子供だから、うん、こう母親はすごく一緒にいる時間が短い、この子に何がしてあげられるんだろうみたいなことをよくよく言ってたので、うん、多分、うん、そうですね、だから結局妹をみんなで守ろうみたいなところに入って、妹がエコひいきされてても、うん、多分あんまりね、
うん
うん、そっちの味方するんだっていうことはなかったんですけど、
うんうん、
難しいね、
家族それぞれあるからね、そのバランスだったりとか、
うん、
なん相性もあるじゃん、親子っていうだけで相性いいわけないんだからさ、うん、別にな
んかその一言言われたのがずっとこう傷に残ってる、うん、これはねあんま良くないですよね。
でも親にしてみたらさ、その話をしてもはぁなわけよ、多分、
う
んうん、覚えちゃいないし、腹立つなと思いながらもはぁなわけで、
うん、
だからじゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、本当抱えて生きていくしかないよね、これは本当に抱えて生きていくけど大きな傷にしないっていうやり方を覚えていくしかないんだよな。
ねえ、
これはなくならないし解消できないと思う。家族って難しいな。
うん、
家族は本当難しいな。
うん、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、初めてお便りします。おばさんネーム巻型（55歳）と申します。
巻型。
巻型ですよ、我々ですよ。キュッとね。肩が、はい、じゃあ今聞いてる、今これ肩開きましょう、は
い、巻いてる巻いてる、みんな
肩開いて、胸開いて、上ちょっと斜め上向いて、
でお腹
もショーシャンクの空にみたいな格好して、はい、お腹もへこまして、はい、伸びたね、はい、巻き肩さんからです。私の寂しいは父が私を頼ってくれなかったことです。4年前難病を患っていた父は84歳でこれ以上迷惑をかけられないと書き残して自ら旅立ちました。私はミカさんと同じ49歳で独立自営業で、週1の休みに25キロほど離れた田舎まで父を迎えに行き、私の住む地域の病院まで通院を毎週ではありませんが続けておりました。思うようにならない体とうまくいかない薬の調整、難病の進行、心も蝕まれていったのだと思いますが、突然の父の行為には当初怒りしか感じませんでした。確かに時間と労力がかかりましたが、私は忙しいのが大好きなタイプですし、父を隣に乗せてドライブするのも実は少し楽しんでおりました。子供に自分のことで手間をかけることをそんなに気に病まなくていい、迷惑なんかじゃないと伝えていればよかったのだろうか、何をどうしてあげていれば避けられたのだろうかと、今さら父がいなくなったこと自体も寂しく感じています。このことを文章に起こすことは初めてなのですが、ああそうですか、ここに書くこと、きっと二人が目を通してくれるであろうことで、私の中でお焚き上げができることかなと思っております。世の中に5万とある話でしょうが、思い切って送ります。
暗い話になりましたが、お客様に教えてもらって聞き始めた大技さん、実際に会ったことはないのですが縁はあって、今は LINE 友達になっている遠くに住む少し年下の彼女にもお勧めしたら、ある日彼女から突然届いた柿山、こちら田舎のため販売店がないのと聞いてるよというお茶目なサプライズでした。彼女に勧めたのは、今彼女は夫の裏切り、そこから背中を向けたままの夫婦関係に悩んでいるからです。いつか彼女にも幸せをつかんでもらいたい、強くなってほしいと切に願っていて、この番組が彼女に力を与えてくれるのではないかと勝手ながら期待しています。長々と読んでいただきありがとうございました。これからも番組を楽しみにしております、ということでありがとうございました。親が84歳で、そうか、自死っていうことか、
うん、
自ら旅立ったっていうことで、それは確かにちょっとヘビーですね。おいってなるよね。うちの、今、父親が84でしょ、
うん、
で、そう。で、巻き方、さん55で、4年前ってから51の時じゃん。私が今49でしょ。だから、ほぼほぼ一緒じゃん。84で51でしょ。おいってなるよね。確かに。腹立つだろうなぁ。で、しかも自分で一生懸命、週一の休みに、お父を迎えに行き、住む地域の病院まで通院してとかいうのやってたわけでしょ、
うん、
で難病の進行もあって、うまくいかない薬の調整もあって、うん、そうちょっと84まで生きたんだからさってなるだろうな、
うん、
これ以上迷惑かどうか勝手に決めないっていうか、だからさ、そこなわけよ。迷惑をかけられないからじゃないんですよ。自分の子供に迷惑をかける不甲斐ない自分が嫌だからいなくなりますっていう話なんですよ、これは。多分、
うんうん、
迷惑だからいなくなりますって書いてあるけど、違うんだよ、
うん、
子供に迷惑をかけてるのは自分っていうのはプライドで許せなかったけど、もうだったら好きにしろって話だけど、
うん、
辛かったでしょう、辛かったでしょうっていうか、なんかそうね、なんかお父さんにもいろいろあったんでしょうねとかじゃないよね、やっぱりね、
うん、
ふざけんなだよね、やっぱりね。一生懸命こっちはやってたのにさ、っていう。そんなに気に、まあでもな、こう、なんかまあ、思うんですよ。その、実施に至ってしまう時に、健康な精神状態の人なんか一人もいないと思ってて、自ら命を絶ってしまう時は全員も病気なわけですよ、心の。もう、なんだよ、その時健康テストみたいなのやって、全部、はいはいはい、健康健康健康って言って、ではって言っていなくなる人いないから、もうそこに関しては病気だと思うしかないよね。自ら命を絶つことに関しては、今ね、正当な手段を取って、合法的に、前の人にも納得してもらった上でっていうことが、で、選べないわけですから、そういう命のおしまいの仕方っていうの
は。日本ではね、はい。
そうそうそう。だけど、そこで突発的にこういうことになっちゃうとなると、どうしてもやっぱり、心が疲れていたんでね、かわいそうにって。まあ、だからまず怒りが来てかわいそうだなっていうのがあって、
うん、
寂しいなってなるよね。
ああ、もう手に取るように分かるよ。この気持ちを引きずらなきゃいけないんだ、娘がっていうとこまで多分ね。
うん。まあ、最後は好きにしたんだっていうね、ふうに。
自分のプライドとかね。
そうそう、そう、プライドだよね。
何かを守ったんだと思って、ね。
そう
ね。
そうそう。
そうですね。
しかないね。
うん、
いやすごい経験したね、寂しいっていうけど、う
ん、やっぱりなんかちゃんとした父でありたかったんだよ、ずっと。
うんうん、そんなどうでもいいのね、子供にしてみれば。
うん、
でも本人は違ったんだよね、多分ね。
うん、だと思うよ、うん、だからその意識があるうちに、
うん、
ね、そうですよ。
巻方さん大変な思いをしたね。寂しいって言わないで、寂しいって言わないで、だと企画自体の
寂しいです。
寂しいですって言ってくれって言ったのにね、寂しいでって言わないで。
なんかやっぱ巻き方を開いてく
る。開いてこう、うん、開いてこう。ありがとうございます。でも初めて文章にしたって書いて、起こすこと初めてって書いてあったけど、送ってくれてありがとうございます。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。41歳個人事業主山本と申します。先週の寂しさの話、心がギュッとなるほど共感しながら拝聴しました、うん、ですが美香さんが最後におっしゃっていた、私寂しくないです平気ですという人もぜひというお声掛けに、これはと思い乗らせていただきメールいたします、うん、 私今のところ寂しいし迷いも山ほどありますが、ほどほどに元気です。というのも唯一の趣味である銭湯通いを続けるうち、どうやら年齢を重ねていっても我ら女のというか人間の不安定な思いはずっと一緒らしいということがだんだん分かってきました。私のレギュラー銭湯は東京の下町、サウナもある大きなところで常連さんも多く、よく見る常連の人生の先輩、私より30歳以上は先輩かな、ということは70ぐらいでしょうか、たくさんいらっしゃいます。彼女たちのお話をそれとなく盗み聞きしていると、今の41歳の私の寂しさや不安や満たされなさと何にも変わらないなと思うことがあるんです、うん、肌がたるんできた、シミがある、毛がどうのこうの容姿問題から始まり、旦那が分かってくれない、近所の人が、仕事先にこんなひどいのがの人間関係子供が孫が親がお金が若い人はあの年寄りはなどなど
真羅万象、完璧にかばしてた今最高、うん、
政治、環境、トピックは様々、環境まで、うん、特にサウナの中は密談の園なので、かなりディープなお悩み相談や思わず目から水が出てしまうような話もひそひそ行われておりますが、かっこ盗み聞きでお行儀は悪いのは大変申し訳ないです。だって聞かれてるの分かってて喋ってるのがいいんですよ。そうそう、私は数年前に会社を辞めて自分で仕事を始めました。運よく自分の能力以上の申し分ない会社に勤め、最高の先輩に恵まれながらも満たされなかった自分の浅ましさへの深い深い寂しさ、不安定な今を選んだことへの言いようのない嫌悪感、そしていつも自分を一番優先して生きてきた結果、子供を持つ選択肢を思ったことすらなく、旦那さんのサポートも十分どころかほぼ何もできてないし、今の自分の状況への寂しさの引き出しは自分の中に5万と存在しています。しかし、あれ？もしかしてこれって私が未熟だからじゃなくて、死ぬまで人間ってそうなのではと、銭湯の先輩を見て思うようになり、うん、少しずつ考えが変わってきました。いつか愚痴も寂しさも不安もない人間の完全体になれると思っていたけれど、どうやらもしかしたらこのままなのかも。今の自分を生きて迷いながら立ち止まりながらもずっと頑張るしか道はなく、きっと寂しく不安定なまま年齢を重ねていくのだろうなと今思っています。これからも銭湯の先輩や、もちろんご助会の皆様や、スーさん、ミカさんの存在に支えられてもらいながら、不格好な自分と生きていきたいです。ということでございます、
は
い。
おっしゃる通りなんでしょうね。銭湯からの学び。ハッシュタグ学び。
ね、昔からですよ。やっぱ銭湯で子供は学び。
うん。大人も学び。あれ、悩んでる話一緒っていうね。
そう。
もうなんならね、金持ちも貧乏も一緒ですから、こうなったら。
そう。銭湯で世間を知るわけですから。そう、そう、人生も世間も知りますからね。
ちょっともう一回さ、トピック全部言ってよ。
トピック。私たちが喋るトピック。
肌がたるんだから。
肌がたるんできた、シミがある、毛がどうのこうのという容姿問題から始まり、旦那が分かってくれない、近所の人が仕事先にこんなひどいのがの人間関係、子供が孫が親がお金が若い人はあの年寄りはなどなどでございます。
最高、全部死んだ世間の文句大集合
それで政治も環境でしょ、でしょ、うん、すごいよ
ね、
すごいよね、
素晴らしいね、こういうことだよね。
昔から銭湯ってね、やっぱり政治を語るんですよ、うん、銭湯
ずっと床屋談義で床屋生なんですよだずっとこういうことなんか続くから、年齢が上になったからって何も変わんないっていう、
変わんないもん。だからさっきの22の子もね、うん、きっと変わんないと思うんですよ。
だからね、頻度は下がる。確かに。もしかしてここにいて私嫌われてるんじゃないかとか、みんなに、
う
ん。
若干ずうずうしくなる
から。そうそう。だから、頻度は下がる。頻度は下がるけど、皆無になることはないね。
うん。
私もそう思うときは、未だにあるから。この方も、なるほどなと思いました。おばさんネーム、もうすぐ老眼さんからです。40歳。私の感じる寂しさは、夫にとって私の順位が下がっていることです。我が家は結婚して6年目。子供は持たない生き方を選び、結婚半年の頃から飼い始めた犬が息子のような存在です、うん、結婚前や結婚当初はどんな時も私のことを一番に考えてくれていた夫ですが、だんだんと気持ちが犬にシフトしていき、うん、今では犬が一番です。もちろん私も犬のことは大好きで、本気で自分の子供だと思って愛情を注いでいます。でも夫が帰宅して最初に声をかけるのが犬だったり、夫との会話の途中で夫が犬に話しかけていたりすると、うん、なんとなく寂しく感じます。
どこのご夫婦も子供ができたら子供が一番になるのが普通なんだろうと思います。みんなが自然に受け入れている変化を寂しいと感じている自分に対して、なんて心の器が小さいんだろうと自分を責めてしまいます。また犬の存在だけでなく私自身にも問題はあると思っています。年齢を重ねるごとにシミやシワも増え、おばさんっぽくなっていますし、PMS が年々悪化しているせいで、夫にも理不尽に当たってしまったりして迷惑をかけています。そんなこんなで単純に愛情を注げる犬が夫にとっての一番になったのでしょう。みんなのお家ではどうと友達に聞く勇気もなく一人で寂しさを抱えたまま生きています。でもそんな寂しい私に先日とてもいいことがありました、うんうん、デパ地下で美味しそうなおかきを見つけお会計を待つ間ぼーっとお店の看板を見ていたところそこにはなんと柿山の文字が大場田さんで柿山のおかきが美味しいと聞いていたからずっと憧れていた柿山さん思わずもしかしてあの柿山さんですかとお店の方過去中年くらいの男性に聞いてみるとあもしかして大場田さんをとおっしゃるではありませんかなんだか秘密の暗号で通じ合う仲間を見つけたような気分になり大場田さんの話でしばし盛り上がりましたその方は店長さんで最後には名刺までいただいてしまいましたまあ
すごい
偶然には憧れのおかきを購入できた上に大場田さんのお話もでき久しぶりにとても幸せな気分になりましたということでありがとうございます
すごい幸せのおかきみたい
にね黄色い幸せの黄色いおかきちょっとさカレー味を作ってもらえよ幸せの黄色柿山さんにさ幸せの黄色いおかきつって
であの紐みたいにしてさ紐にこうつけてさ売ってほしいね
でもさこれさよく書いてくれたと思う私これをよくメールを出してくれたと思う、う
ん
う
ん、だってなんか友達とかと喋っていやそれはさで終わっちゃう話だもんね
そうだし、うん、これなんて言うんだろう笑い話にするしかないじゃん友達と話すときはこれって、うん、うちの旦那今さ、うん、犬の方が大事なんだろ
う
って
そうそう
だけど本当は違うじゃん、
うん、
で自分に思い当たる節がないわけでもない、まあ、それこそこの人も銭湯に行ったらなんだこれずっと言ってることなのかって気づいたのかもしれないけどもうすぐ老眼さんも PMS が悪化したりとかさおばさんっぽくなってるしシミやシミも増えて理不尽に当たってしまったりすることもあるから犬の方が夫にとっては幸せなんだろうなと思うのもわかるんだけど
うーん
いやこれ結構きついよ寂しいよ。結婚して6年目、家族、子供を持たない生き方を選んで、家に帰ってきて最初に話しかけるのが犬。
うん。
なんとかって言って。で、その犬に嫉妬してる自分とかもすごい辛いしさ。
うん。
よくメールしてくれたよ。
うん。
これを書けるってこと自体が素晴らしいよ。
うん。
笑い話にしないで。
で、自分でちゃんとそれ認めてんだもんね。私、うん、あれ、私、犬に嫉妬してんだってね。
そうそう。犬が一番で寂しいっていうのがね。
うん。
それを自分でちゃんと認めてる。犬も可愛いんだよ、もちろん。子供が生まれて子供にかかりっきりになって寂しくなるお父さんみたいな話聞くじゃん、たまに。
うん。
こういう感じなのかね。また違うのかね、あれは。
ああ、子供
が。俺のことを構ってくれなくなったっていう話
さ。お父さんね。
そうそう、聞くじゃん。
ありますよね。うん。
こういう感じなのかな。
そうなんでしょうね。
うんでもこっち犬と違ってね、見てないと死んじゃう生き物だからね、赤ちゃんはね。
そうですよね。
だいぶ違うと思うんですけど、まあ、その感覚としてはそういうことなのかな。
あとほら、子供がさ、巣立ってって寂しいからって犬を飼った夫婦とかってよく聞く話で、うん、犬を通してしか会話しないとかいう家もあるじゃないですか。あれはもう完全にどっちも、コミュニケーション取る気がない夫婦だけどね、うんうん、やっぱこの方はねまだこう旦那さん
を
ね
そうだよ旦那に構ってほしいし、うん、旦那に自分を一番に選んでほしいっていうところで、
うん、
帰宅して最初に声をかけるのが犬、
うん、
会話の途中で夫が犬に話しかけてたりするとこれちゃんと短編小説になってその人の心の機微みたいなのをちゃんと表現した作品になったとしたらすごい
うん、
後世に残る名作になるよっていうぐらい
そうですね
なかなか人に言えない気持ちですよ言ってくれてありがとうございますおかき食べて乗り切るしかないな我々瀬さん美香さんこんばんはおばさんネーム腹のシワが消えない41歳ゲイです先週のメールでは寂しいと思うとき随分遅くなってしまいましたが勝手ながらメールさせていただきました僕にとってそれは一人で賑やかな場所へ行ってしまったときです一人旅中、ファミリーで賑わうフードコートで一人ランチをするとき、会社のランチタイムで出遅れて他の人が集まって食べてる横で一人飯するとき、飲み会の賑やかなのについていけなく、時間が過ぎるのをじっと待つとき、老いの描いた家族の絵が実家に貼ってあって、その中に自分だけいなかったとき、過去は実家に帰る頻度が少ないので仕方ないのですが、好んで一人の時間を過ごし、 進んでみんなが楽しめるようなこともできないのに、誰かといるときは輪に入りたいと思う。この年になってもわがままで成長しない自分にがっかりしますが、これ死ぬまでずっと付き合っていかなきゃいけないんだろうなと半分諦めています。スーさんとミカさんはこんなこと思ったりしますか？いつもスーさん、ミカさんの笑い声に癒されています。これからも楽しみにしています。だって。ありがとうございます。一人で賑やかな場所へ行ってしまったときなんて寂しいに決まってんじゃん。
うん、
そうじゃない時もありますけど、うん、寂しいっていうか居心地が悪いよね、
うん、そうですね。
まあでもあなたなんか家族もいて子供もいて、まあある種の免罪符は、免罪符っていうような家族のこと持ってるわけじゃん。で、私は一個持ってないから、やっぱりちょっとね厳しいよ、そういう家族のところとかにいると。
うーん、
すっごい半端もんで、うん、自分で選んで何の後悔もないし、うん、全く誰にも悪いと思ってないけど、うん、でもやっぱり半端もんだなーっていう気はする。なんかみんなが追うべき重責を追ってないとか、
うん、
でも自分が誰かと結婚して子供を持ってなんてこと想像も年々できなくなってってるのに、まあもうナチュラル出産は無理だろうけど、なんだろうな、みんながみんなで楽しそうにしてるところで楽しめない時って、一人でいる時より全然寂しいじゃん。
でもなんかそういう場所もあります、行かなくていい、
うんうん、
行かざるを得ない、そういう家族で賑わってる場所って、
そうね、
行かなくていいし、
意外とブライ派ですこの人。
キャンプとか海水浴とか、うん、よくわかんない、なんだろうね、
誰かといる時
なんか一人の人が居心地よくいられる場所っていっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、ね、そうね、
うん、でもなんかそういうタイミングがあるのかしら、そのなんかどっか
実家入ったりとかさ、ファミリーで逃げ合うフードコート、フードコートなんてもう地獄じゃん。
フードコートは行かなくていいから、いっぱいあるじゃん。
フードコートなんて一人で行ったらマジもうもう罰でしかないよ、うん、家族しかいないんだから、
行かなくていい、もう全然。
そう、わかる。でも、うん、まず、
あのほら、高速道路のパーキングとか入ってもさ、うん、なんかやっぱりこうファミリーで集まってるゾーンもあるんだけど、うん、全然違うゾーンもあるから、
一人ゾーンもあるよね。
そうそうそうそう、うんうん、全然そこに行けばいい話だし、自らそのなんか渦中に入っていくことはないし、
栗は拾うな。
そうそうそうそう、
これです。
栗拾うな。
そう、栗は拾うな。渦中の栗を拾うな。いくら。っていうね、
そういうこと
ですね。
あとなんかその飲み会とか、もう飲み会の賑やかなノリについていけなくて時間が過ぎるのをじっと待つの、うん、多分10人の飲み会って10人じっとずっと待ってると思います、うん、あれ。
縁も高菜プリじゃないけど、うん、飲み会1時間だったとこで、さあ今帰りたい人は帰るチャンスですみたいな作った方がよくない？
帰るチャンス、だからそうですよね。竹縄チャンスがあってもいいってことですよね。そうそうそう、
で残りたい人は残ればいいし、帰りたい人は帰ればいいじゃん。
うん。うん、あのね、二次会に行くのも絶対行きたくないでしょっていう人たちがずらっと行くと本当にかわいそうですよ ね。
誰も楽しく、誰が楽しいのその二次会ってなるもんね。本当に、うん、またそういう日が戻ってきます。まあだから
栗拾いはするなってことです。
渦中の栗は拾うな。フードコートは一人で行くのしかないです。でもまあ死ぬまでずっと付き合っていかなきゃいけないんだろうなと半分諦めてるって気持ちもすごいわかる。あとやっぱりそのなんだろう、まあ一人で何かをしなきゃいけないっていうことが多い、うん、属性だったりする場合も、私もそうだし、この方もそうなんでしょうし、
うん、
だったりするとちょっとね、こう、完成形って言われるのはやっぱり40代になったら子供がいて、パートナーがいて、家があってっていうのが一応世間で言うまだまだ完成形というふうにされてることが多いわけですから、そこから外れるタイプの人間っていうのはね、やっぱりそこで抱える寂しさはね、抱えていかなきゃいけないよ。さあ、I will survive が頭から流れてきました。
スーさん、ミカさん、はじめまして。セキララに話をしていいという、おばさんにとっての耳障りに良すぎる誘惑に負けて話をさせてください。
お願いします。
39歳のおばさんネーム、恋愛と結婚は別物です。私は田舎に住んでいて、そして長女に生まれたので、親の認める人としか結婚できないという刷り込みを受けて、その英才教育が功を奏して、うん、そのまま親が好む人と結婚しました。本当に好きな人は転勤族であったり遠くに住んでいたりルックスが派手だったりして親は結婚を許しませんでした。親が認めた人と結婚して子供もいて何一つ不自由のない生活をしています。仕事もあります。うん、でも寂しさが心の奥底にずっと流れていました。そんな時職場で雷に打たれました。 お互い既婚で墓場まで秘密の関係を続けていこうという人が現れたのです。寂しさがすっとなくなった瞬間でした。しかし世の中そんなに甘くないです。関係が続いて半年ぐらい経った時、なんと私は彼の奥さんと一日一生するということがあったんです。
ね、何、一日何
一緒に仕事をするということがあったんです、うんうん、奥さんがとてつもなく心が綺麗で、うん、夫が隣にいる人と不倫をしているなんて微塵も疑っている様子はありませんでした。そして夫を心から愛している話を澄んだ目で私にしてきました。寂しさがむっくりまた出てきてしまいました、うん、ああ私は何も寂しさがなくなっていない、ただ寂しさを彼で隠しているだけだ、うん、私は本当に好きな人と生活を共にすることで亡くなる寂しさを一生味わうことはないんだと気がついたのです。寂しさとは私にとってこれです。彼との関係はまだ続いています。寂しさを紛らわせるだけのために、そんな自分がいいわけないのは分かっているのに、ということでございます。
いやー、相手の女の人は気づいたんじゃないの。
だから
いかに好きかって話を済んだ目でしたんじゃないの。
うん、ですかね。
本妻ってやっぱ強いですからね。
強いですね。
本当に。だから、分かってたんじゃないかな。気がつかないってことないよ、多分。大体当たってるじゃん。
ああ、そうです
ね。この二人怪しいなとか。
はいはいはい。それはね、もう私たち昔から言ってることですけど。
大体当たってるから。
はい。こう来るとこう来るなって言うと本当に来てますし、うん、
そうですね。だまあ牽制されたのかもしれないけど、でもそこで気がついたんだったら、よかったねって話だよね。まだ彼との関係続いてますだって。
うん、でも彼との関係続いてても寂しいんだもんね。
もう寂しくないための関係だったね。
うん、
困ったね。
うん、
困ったね。寂しいよな。
寂しいね。
なんか人の寂しさをジャッジしないっていうのは今回のテーマだよね。なんか散々今まで言ってきちゃったけど、そんなの寂しいって言っちゃダメだよとか、そんなの寂しくないよとかじゃなくて、まあまあそれも寂しいよねっていう感じで、ぼんやり受け取るってことが大事だね。まあでも基本的には人の寂しさをジャッジしない、仕分けしないって。そっか、それが寂しいんだっていうね。これもすごいわかるわけよ。スーさん、ミカさん、こんばんちは。おばさんネーム、ベッティーです。私の寂しいこと、それは仕事、家庭、趣味、どれにも恵まれているのに、どれもぼちぼちしかやれてない自分。
お
ー。小学生の娘二人を育てながらフルタイムで働いています。産前にしていたのは一番やりたい仕事でしたが、夜間、休日の出勤が必要なため、産後は別の業務を担当するようになりました。また複数の推しを追いかけまくっていた趣味の感激も今はなかなかできません。かといって育児を頑張っているかというと、専業主婦の方のようにはいきません。仕事を優先して育児や趣味をうまく調整できている人、逆に家庭に精一杯向き合って仕事は一旦休憩の人、仕事も育児も趣味も100点までやりきるという猛者さえいらっしゃるのに、自分は全部が50点から60点くらいの中途半端という気がして常に寂しさを感じるんです。自分のやる気の問題だとは分かっているのですが、ぐちぐちとすいません。大場田さん T シャツ通音させていただきますね。世界中のご助会員の皆様とお揃いと思うと心強いです、ということで、ありがとうございます。
ご注意ください
。寂しいっていうか、なんか、ああ、こんなもんかっていうのって自分に必ず来るじゃん。
うん、うん。
ね。
うん。
みんなできる人はできるのに、こんなもんかっていうね、うんうん、ありますよね。うん、あなた、あるこんなもんかって自分で。
こんなもんかだらけですよ。
こんなもんか専門家ですか。こんなもんか専門家ですか。なんでだってさ、仕事もちゃんとやってる、ナレーションもちゃんとやってる、子育てもちゃんとやってる、全部ちゃんとやってるじゃないですか。
だからもう全部ちゃんとやってないですしね、うん、やっぱりこう見えてるだけでね、
うん、
いやもうちょっとこうね、質問みたいのなんかちょっとね、するされる機会があってね、うんうん、私たちね、ずらーっとこうあって、
はいはいはい、
その項目、まあなんかこう一番苦しかったことはとか、うん、今一番なんか人に言えない秘密はとか、うん、つつかれると困ることはというマイナスの項目も何個かあったんですけど、うん、全部それは言えません、それは言えません、それは言えません。
最悪じゃん、それ最悪、最悪じゃん。
だからそれだけやっぱり、あなたもそうだし私もそうだし、うん、表層こういう明るい人も、うん、やっぱり
そうね、
うん、
うん、でもその寂しさもアクセプトって感じだよね。 それで寂しく感じるんだったらもうしょうがないよね。
しょうがないんですよね。うん、
私はね、料理。美味しいものは作れるんだけど、器とか、うん、彩りとか、見栄えとか、うん、品数とか、全然いかないの。
あ、
美味しい野菜取り作らせたら、私の右に出る人はいないっていうのは美味しいけど、う
ん、フライパンの上で美味しいんだけど。
そう。で、出すと美味しいの。食べるのも美味しいの。だけど、うん、みんなさ、それこそ、サッサーとかさ、笹川さんね。
ああ、だから綺麗に。
そう、いくつも何品も作って、綺麗なお皿に並べて、テーブルセッティングもやって、テーブル、なんていうの、ウェアリングみたいなのあるんじゃない、味なんかも全部ニートリとかプラチックとかカンカンって落としても全然大丈夫な、塩ビみたいなやつにさ、こうバーって入れて全部バーって入れたら、なんだろうね、なんかそこにこだわれたらもう少しいいんだろう、にゃーと思いながらも、まったく無理だね。
わかります、
うん。
うん。小皿っていう概念がない、
ね。そう、ダイニングのテーブルの親はちゃんとしてたんだけどな、そこ。ね、全然ダメだね。
強火で炒め、大皿に盛るっていう。
それ。で、そのまま、大皿のまま食べる。なぜなら一人暮らしだ。
さあ。
まあでも、寂しいことありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、本当に、ね。
ちょっと、寂しい鎮魂祭は、なんか、シーズンごとにやりましょうよ。そうですね、うん、また秋になったら寂しくなるんでしょ。
そうよ、
みんな
季節的にね。
冬になったらまた寂しくなるじゃん、うん、みんなさ。
そう。
どうせ。ね。
はい。というわけで、はい、皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
で、来週なんですけど、うん、なんだっけ、
来週、私たちなんか楽しいことをしたいけれども、うん、特にもう自分たちではアイディア
をしっかり考えるときよ。今日のメッセージテーマってさっき LINE できたのになんで今もう忘れてるんだよ。びっくりするわ。まとめてちゃんと。
皆さんに、だから私たちにやってほしいことを考えてもらうっていうのと、ね、うんうん、
なるほど、
うん。いいじゃない
ですか。実際にやるかやらないかって言ったらどっちですか？
だから、
やらないんですか？
いろんなアイディアをいただいて、うんうん、その中からいくつか必ずやるっていう話ですよ。
やるの？
やりますよ。
わかった。
スーちゃんが牛の乳絞ったりとか。
うわぁ、そういうことでしょ。マザーボックス行かなきゃ。車出して。
やったことないやつにしてください。ね、私たちが、堀井さん、これいいですよ、みたいな。
私たちにやってほしい、やってほしいっていうのは別に、イベントをやってくださいとか、歌を歌ってください、そういうんじゃないから。
じゃなくて、
バンジージャンプしてこいとか、そういうことでしょ。
家片付けに来てとか、そういうことじゃなくて。そう。これやって。
トライした方がいい
ですね。そうそうそうそう。うん、私がなんか新しく、プロレス見に行って感激したように、
はいはいはい、
なんか新しいことを
そう、ね、
はい、やるとしたら私たち何やったらいいですかっていうおすすめのことを教えてください、はい、
よろしくお願いします。楽しみにします。はい、メールアドレスは、はい、over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で over です。そして冒頭でもお伝えしましたが、番組初となる公式グッズ発売中、豊富なアイテム取り揃えておりますので、ぜひ一度すずり by GMO ペッパーボの中にあるショップを覗いてください。売り切れとなっていた商品も補充されますので、こまめに見てくださいね。それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんて言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。